荒木講師の風と遊ぶ小ナンバー3704 2024年4月6日土曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日の COVID-19 第1238回目ということですけれども、ですね、4月に入って若干ですね、感染者数実数としてはやはりですね減ってきていますけれども、実はこれもですねなかなかトリッキーなこう状況になっていますので、今日はですねそのあたりについて語っていきたいなといったところで、最後までよろしく。はい、ということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、4月2日火曜日の段階で感染がですね確認報告されていた方たちの数が31,438名、3日水曜日36,14名、4日木曜日29,604名ということで、改めてお見舞い申し上げますということと、早い回復をってことにこうなるわけですけれども、3日間とも陽性率は 22% といったところってずっとですね常態化しています。で、この4日木曜日の、29,604名というね話になるんだけれども、去年のですね、この時期のまだ全数把握をしていた頃の時期ですよ、それのですね3倍の感染者数です。4月に入って、全てのですね、公費負担、これがですね、なくなって、COVID-19 に関しては自己負担にこう移行したんですね。で、4月に入ったらですね、すべての、COVID-19 に関するものに関しては自己負担って話になりますので、陽性ということが分かればですね、最低でも投薬、一番安いもので、16,000円前後っていうね、だから治療費、それから検査費用、そして投薬、陽性になったらですね、2万円前後のですね料金がかかるっていうのが今のですね日本の、4月からのですね動きになっています。そして症状によってはですね入院もしくは投薬もですね薬がどんどんね違う薬も必要になってきますので、そうなってくると薬のですね量もそれから金額もどんどんですね高くなっていくし多くなっていくって話になるので、症状によってはいくらかかるのかっていうのは本当にねドキドキするっていうね、世界にこうなってるわけですけれども、こういうね、状況下の中、予測されていたことに関してはどうやらですね病院に行って検査をしてお金を払ってですね陽性かそれとも陰性かっていうことを調べるっていう方たちが減るんじゃないかってね言われていたわけですよ。で、おそらくですねその傾向は顕著に現れているようで、4月になってから、感染者数がですねどんどん減ってきています。ところが、各自治体のですね、5000余りある定点観測しているところ、ここでは、感染者数増える傾向がですね、ぼちぼち目立ち始めていてて、なんて言ったんでしょうかね、去年の、例に当てはめていくと、去年のですね今時期は3分の1ぐらいの方たちしか感染者数いなかったんですよ。いわゆるその全数把握をしている中で1万人を切るっていうのか、去年の今ぐらいのね時期だったんですけれども、状況だったんだけれども、それがね、今は3万人前後ぐらいと、3倍ぐらいのこう数だったりするんだよね。全数把握をしていないにもかかわらず、検査費用それから治療費がかかるっていう中でも3万人ぐらいの方たちがですね日々報告されるという状況になっていると。これを考えるとですね、じゃあその裾野でねどのぐらいの方たちが感染しているのかっていうことを考えると、軽く3倍以上の方たちが感染しててもおかしくない、だから10万人前後ぐらいの方たちが今ですね日本って感染してるんじゃないかなっていうですね状況にこうあるみたいですね。で、そこからですね、去年の実例を見てみると、4月の頭、最初の週、ここはですね、一番感染者数が少なかったんですけれども、入学式前後、 まあ、つまりですね、まあ、今週この土日、それから週明けぐらいでしょうかね、そこから実は8月のですね、夏の感染拡大のピークまでずっとですね、感染者数が日々上がり続けていくんですよ。去年のですね、5月から、5月8日からですね、全数把握をしなくなりました。希望者がですね、病院に行って検査をするかしないかをですね、問われて検査をしないと言えばそれまでなんですよ。で、検査をするって言った方たちだけで、どうなっていったかっていうと、感染者数がですね、ずっと夏の感染拡大まで、増え続けるっていうことがですね、起きたんですね。だからおそらくですね、まあ、全数把握をしない、さらにですね、検査、それから治療費、すべてこう自己負担になった、4月からっていうね、今年なんですけれども、それでも実数としてずっとですね、これからもですね、増え続けていく傾向になるんじゃないかなっていうね、気がします。で、下水サーベランスなんかっていうのはもう顕著で、去年のですね、まあ、札幌市の4月、やはりですね、下水サーベランスもかなりですね、データとしては低かったんですよ。今はですね、だから何十倍ですかね、50倍ぐらいなんでしょうかね、とんでもない、感染者数の汚染状況だったりするんだよね。だから、去年のですね、全数把握をして、抑え込まれていったその4月からですね、現状を踏まえるとですね、とんでもない、町の中のこう COVID-19 の汚染状況になってるっていうことを考えると、全くね、安心できる材料どこにもないんですよ。で、このまんま感染者数がずっとこう増え続けるっていうですね、ループに日本は入っていくんだっていうね、ことをですね、やはりどこか、我々は忘れてはいけないっていうね。そして感染をするとですね、やはり起こるべくして起こることを体の中で起きます。それから感染することによって周りにですね、また感染をね、ウイルスをですね、受け渡していくっていう話にこうなってしまうのって、いかにですね、 COVID-19、 SARS-CoV-2 というウイルスにとって都合の良い世の中になっているのかっていうのが現状です。で、ただそれに対して我々が何もできないのかっていうと、そうではなくって、感染症対策、まあ、いわゆるですね、そうですね、まあ、一番ね、手っ取り早いのはマスクをする誰だとか、換気をする誰だとか、まあ、人混みを避ける誰だとか、あと手洗い、消毒、いろんなね、感染症に対して抗うことができる、そしてリスクをですね、減らすことは可能なんですよ。で、社会全体がリスクをですね、減らすっていうね、そこにですね、ちゃんと向き合うことさえできれば、このね、感染症をですね、これ以上広げるっていうこともですね、ないだろうし、そうですね、この感染症によって犠牲者を出すっていった、そういうね、状況もですね、限りなく、減らすことができるんじゃないかなと思ったりしています。で、現在ですね、国によっては全てのですね、規制が緩和された、そういうね、状況ではあるんだけれども、 COVID-19、 いわゆるその SARS-CoV-2 のですね、ウイルス、これをちゃんとね、国がですね、政府が、どういう性質のものなのかっていうね、事実を伝え続けた場所っていうのはやっぱりあるわけですよ。その場所のですね、自治体か国がですね、情報を一本化して最新情報をですね、国民に流し続けるってことをやると、何が起きるかっていうと、国民はですね、 SARS-CoV-2 というウイルスについての認識をね、最新情報を知ることができるじゃないですか。つまり自分ってどのように対応していく、どのようにですね、対応したらよいのかっていう判断基準をですね、ちゃんとね、情報提供を受ける形になるのって、であるならばどういう行動が必要なのかっていうね、話になるわけじゃないですか。そうするとリスク回避をですね、どのように進めるのかっていうのを、国民レベルで、なんて言うんでしょうかね、日常生活の中で行う方たちが増えるのは当たり前の話であって、なぜならしっかりとした情報をですね、得ることができ、そしてそれが一本化された情報であるっていうことが、大前提にはなるんだけれども、 その情報をもとにしてですね、自分たちのやるべきことはこれだっていうね、そして最初に誰を守らなければいけないのかっていうことがちゃんと表にこう出てきますので、そうすると社会全体の動きとしてリスク回避をしながらですね、子どもたちの安心安全をしっかりと守る、それからもちろん、重症化リスクと言われている方たちですね、どうやって守っていくのかっていったところで、社会全体がですね、何もなくても動いていくようになるわけですよ。でこれは、非常にこう理にかなった動きかなと思います。だからその情報をですね、ちゃんと渡すことのですね、大切さと、それから随時ですね、世界で研究がもう進められていてって、どんな新しい事実が出てくるわけですよ。でその新しい事実が出てくるたびにですね、やはり情報はアップデートしていかなければいけないっていうね、そのアップデートされた情報の中で我々はそれをね、持って判断をしていくって話になるので、日本のように情報もですね、まともに国民にね、渡すこともなく、そしていきなりですね、いろんな政策を打ち切っていき、あとはですね、あと自己判断でやれっていう言い方をするんだけれども、って話になるわけですよ。自己判断をするための材料はどこにあるんですかっていうね。そして日本政府はこともあろうにですね、判断基準、それをですね、作るのは非常に困難であるということって、 COVID-19 に対するですね、あの判断基準になる指標はですね、作らないって言ったんだよね。作らないのかっていうね、判断基準をですね、設けるためのいろんな指標があるのって、 COVID-19 はですね、そういう指標を作るのは非常に困難なので作りませんと。けれども自己判断でやれって言うんですよ。めちゃくちゃなことをですね、去年5月にだからやったんだよね、国民に対して。それでもすったもんだしてもグダグダになって、ちょっとこれではですね、特に医療機関はこう持ちこたえることができないと。それから各種自治体もですね、どうハンドリングしていっていいかわからないって話になって、最終的に国はですね、どうなったかっていうと、じゃあインフルエンザと同じ方法でやってくださいっていうね、って話して、インフルエンザと COVID-19 全く別物ですから、同じ土俵で語ることができない性質のものなんですね。ところが国はね、あれだけね、COVID-19 のですね、指標は難しくて作ることができないってずっと言い続けてきたにもかかわらず、それじゃ困るっていう声がですね、2、3ヶ月うおーっとね、国の方に上がっていって、そしてね、こともあろうかですね、インフルエンザ、全国5000余りあるですね、病院って定点観測してるわけですよ。でそれと同じ方法って、1週間のですね、患者の平均値、これで12以下だったら、12以上だったらみたいなね、だからインフルエンザと同じ指標でやってくださいっていうふうになって、だから日本には厳密に言うと COVID-19 のですね、客観的な状況に対して知るためのですね、指標というものが存在していない国になります。先進国と言われている中で、こんなね、適当な国ないわけですよ。そして感染症危機管理統括庁できましたけれども、日本には危機的なですね、感染症がないので、特に何もしないと。いやいや、情報収集してくださいと。今日のですね、最新のニュースでは、アメリカでね、鳥インフルエンザ、これがですね、人にも感染したっていうことって、今ですね、非常に大きなニュースになってるわけですよ。こういうね、海外の状況もですね、踏まえて、人がね、行き来してパンデミックが起きたっていうね、反省はないんですかと。それ考えると、世界の感染の状況をですね、くまなく、情報収集しながら、日本国内のですね、状況を、知るためのこう努力はしないんですかっていうね。感染症危機管理統括庁だから全く動いてないですね。去年、岸田さんが9月ですか、日本版 CDC を作るんだって言ってぶち上げてですね、記者団呼んで、看板を掲げるセレモニーをやってですね、その後音沙汰なしです。こんなね、適当な方たちにですね、この健康と安全をですね、お任せすることなんかこうできないわけですよ。 COVID-19 の状況というのは、日本においてはそういう意味では捨て置かれてるっていうのか、非常にこう言葉として、残念ながら、 一番当てはめるんじゃないかなっていう、こう気がしています。そしてロングコビットのですね方たち、ものすごい数、それからものすごい多岐にわたるっていうことって、まあ、症状もですね、なんだろう、人の数だけあるって言っても過言ではないっていう状況だったりするんだよね。で、世界ではいろんなこう指標をですね用いながら、社会的なこうサポートっていったところっていろんなですね団体がこう立ち上がり、それが非営利団体であったりだとか、それから医療関係者であったりだとか研究者であったりだとか、ものすごいですね力を注いでいます。なぜなら社会参加することができない状況にですね落ちる可能性があると。もうこれはですね、今後のね、まあ、将来に向けて COVID-19 か感染拡大を引き起こすたびにですね、社会参加をする方たちがどんどんね増えていく状況になると、社会が立ち行かなくなるっていうね危機感があるんですよ。だからこの COVID-19 のですね、ロングコビットに至る、それから後遺症に至る、このメカニズムをですねできるだけ早く解明をして、それに至らない、もしくは回復させるためのですね、手立て、これがねどうしたらいいのかってことも含めて、世界はですねものすごい研究がこう進んでいってるわけですね。日本蚊帳の外ですよ。それどころか、あのロングコビットの方たちのですね対応については各自治体でですねクリニックで対応しろみたいなね、だから国としてはですね手をつけない、そういうね、宣言をしたにもですね等しいような今状況になっていて、やっぱり捨て置かれてるわけですよ。こんなね、まあ、状況下でですね好循環をですね生む兆しが見えてきたとかね、今ここでね賃上げだとかね、企業に賃上げをしてもらうことによって、日本がですねまた再生するんだとかね、で軍需産業がですね日本をまた復活させるんだとかね、だから戦争ができる国としてまっしぐらっていうね。で政治の世界では自分は全くね責任は取らないけれども、目立った方たちにはですね責任を取ってもらう、でそのね根拠がどこにもない、そしていろんなね、不祥事に対するなぜそうなったのかっていうことに関しては何もですね明らかにしない、何をやってるんですかね、処分をねするしないっていうことに対する基準もですね何もないというか、法に照らし合わせると全員アウトなんですよ、岸田さんも含めてね。ところかそれをですね自民党党内の規約によって、そしてそこで話し合われたのでこうしますみたいな、あの法律があっても自民党内の方がですね優位性があるんですかっていうようなことをですねとうとうと国会のね場でこう述べるっていうですね異常事態ですよ。これがですね、まあ、昨日もあれは内閣委員会かな、あのとうとうとですねそのことについて堂々とですね国会の議事録に残る中で答弁するあたりがですねもう感覚がですねもう麻痺してるんだなっていうことが伺えるっていうね状況だったんですけども、ちょっと驚きましたね。まあ、そういう方たちです。国民のですね健康と安全はもとより、情報に関するですねセキュリティですね、あなたが一番セキュリティホールになってるっていうことを気がついていますかと、そのセキュリティクリアランスについてのですね質疑応答というものが昨日あったんですけれども、自分たちのやってることの情報がダダ漏れしてるってことに関して自分で言及してるわけですよ。なんでその情報がですね外に漏れてるかわからないけれどもって言いながら、我々は選挙で選ばれた人間なのって、特にセキュリティクリアランスっていろんなねことを調査されなくてもいい人たちなんですみたいなことを言ってるんだけども、いやいや、もうダダ漏れって言った段階ってもういろんなところに情報漏れてるわけでしょっていう方たちか、高度な機密に関して信頼なんかできるはずないでしょっていうことを自分で言ってるんだけども気がついていないっていうですね、非常にこう恥ずかしい答弁が昨日繰り広げられていて、ちょっと驚いたんですけれども、 こんな状況ですよ。ね、食品の安全だってもうグダグダでしょ。自分たちで、まあね、国会で全会一致で決まったにもかかわらず、それをですね、後付けで閣議決定で内容を変えていき、その内容を変えたことがですね、今回引き起こされているいろんなね、健康のですね、命を落とすようなこう害が出るようなことにこうなってしまった。で、それについてずっとね、言及されていたわけですよ。なんで変えたんだっていうね。ところが、今のロジックとしては、全会一致で決まったじゃないかって言ってるのが、いやいや、後でね、閣議決定で勝手に変えたの自民党さんですよねって話で、まあちょっと社会的にはですね、非常にこう、こんな事故をですね、経験している方たちが、まあ、社会にこうたくさんいる、そのきっかけを作った、閣議決定をですね行ってご了承した方たち、大きなこう責任があるわけですよ。それについては全くね言及しないって話にこうなるので、もう責任逃れもいいところですね。まあ、そういうね、まあ、方たちがですね本当にあの国民のことをこう見てるかっていうと全く考えてないでしょうね。まあ、そういうことがですね言葉の端々に、それからあの質疑応答の中でもですね、浮かび上がってくるっていうぐらいあの残念な、状況が昨日もですね国会内閣委員会の中でこう繰り広げられたっていうねことに関しては残念だったですね。ますます、不安な状況だけがですね、増えていくっていうね感じになるんでしょうかね。そうですね、この4月やはりこうかなり感染者の数がですね、増える可能性がですね多すぎます。そして、去年のですね3倍以上のですね感染者数がこう出ている状況からですね、分かっているだけで3倍以上です。まあ、この状況から、感染者数がこう増えていくのって、だから去年よりもですね、2万人3万人多いところから夏の感染拡大にこう向かっていくわけですよ。そうすると総数として多くなっていくわけでしょう。っていうことは、感染することによって起こるべくして起こることが至るところで、起きますので、まあ、それに対してちゃんとねお金を払って、投薬をねしてもらえる方たちがどれだけいるのかっていうことを考えるとですね、本当にこう命を落とす方たちの数がですね一気に増えなくもないかなっていうですね懸念があるわけですよ。こういうね、不安要素をですね抱えたまんまのですね、日本であるってことをですね、やはり我々は知っておくべきだろうし、そしてできる限りねそういう状況にしないために何ができるかっていうと、感染症対策をやるっていうね、非常にこうシンプルなことなんですけれども、これやることによってその起こるべくして起こることに関してあの抑止力になるっていうね、一人一人が抑止力になることができるってことはですね、やはり忘れてはいけないし、やれることはやった方がいいぞっていうね話になるのって、なんとか、孤立することなくですね互いに踏ん張っていきましょうって言ったところで、今日はですね触れていきたいと思います。はい、ということで、いよいよ、まあ、4月もですね、まあ、前半が終わろうとするっていうですね、状況で、来週からはいよいよこう中盤にこう差し掛かっていくっていうですね状況にこうなるわけですけれども、人の動きがですね、まあ、どうしてもこう活発になる、そして陽気が良くなってきますので、さらにですね外って、まあ、いろんなねイベントごとっていうものが、繰り広げられる、さらにですね海外から日本のですねこの桜のシーズン、これをね見たい方たちがですねたくさん、ありがたいことにですね日本にやってきてくれます。インバウンドって話になるんですけども、ただちょっと日本のですね円安がちょっとひどすぎて、日本に対してどれだけねお金が落ちてくるのかって話になるんだけれども、海外から見ると日本はですね半額で遊べる国になっているので、思った以上のですねインバウンドってことにもならないんじゃないかなっていうね、懸念もあるんですけれども、それでもやってきてくれるってことについては感謝だけれども、こういうと何でもですね一緒にこうやってくるわけですよ。でこれがね、まあ、いろんなところって拡散していく、感染拡大が起きていくきっかけにこうなりますので、ありとあらゆる場面において自分たちが行うですね、リスク回避、これがですね社会全体のリスク回避につながるっていうことって、まあ、なんとかですね、 踏ん張りどころをですね、要所要所こう締めてかかっていくことによってなんとかこのね大きな波をですね抑えていくことができるんじゃないですかっていう提案をしながら今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。